本日のお導きをさせていただくつもりでございますが、いつもと趣を変えまして、今日はというより今後は私が一方的にお導きをさせていただくのではなく、皆様と共に語りながらお導きを進めていきたいと思います。それをするにあたりまして、一番大切なことは、皆様お一人お一人が参加してくださるということなのです。間違ったことを言っては恥ずかしい、自分の知識のなさが人に知れるのではないか、そういった思惑は一切捨ててください。この場では皆様がおっしゃるお答えになる、そのお答えがどんなものであっても、それはそれでよいのです。人それぞれに学ぶ段階、準備ができているかどうか、より難しい問題に取り組む準備ができているかどうかですね。その遅い早いそれぞれ違うのですよ。そういうことを覚えておかれて、どんなことでも心に思い浮かんだことは、皆様の守護霊様もしくは先生方が教えくださっているのですから、活発にいろいろ意見を交わしてください。その中で当然間違っていることは訂正させてもいただきますし、その皆様のお話し合いの様子を見て、他の先生方がお導きをしてくださいます。しょうか、よろしいですね。
はい。
たけさん。
はい。
よろしいですか。あとし、
はい、
日本語でお話ができないときは英語でもよろしいですよ。先生方はきっとあなたの言葉をお分かりになるはずでございます。用意してもらったわけではございませんが、まず皆様への質問です。それぞれの皆様それぞれの人生において大きな節目の出来事と言いますか、祝い事、祭り事と言いますと、皆様は何を挙げられますか。どなたか。
誕生日。
お誕生日ですか。他に。
生命の誕生、子供の誕生
子供の誕生。なるほど。他には？食べ物はどう思いますか？何と思いますか？
ごめんなさい、ちょっと質問が。
わからない。
わからないんだ。
どなたか通じをしてあげてください。
日本語で
日本語を通じて。
人生のね、なんか祝い事で大きな出来事っていうから何がありますか。
言わぬべきことと置き換えてもよろしい。大きな出来事。
食べた人生において
祝う。今さえそれぞれにです
ね。それ
ぞれ違うから。私にはキリスト様という存在、と出会ったことがすごい一番大きかった。
なるほど。あの言葉、質問に関与して、どなたにも共通してある、ほとんどの方に共通してあるという、個人個人のそういうものではなくて、人生。今のところ、お二人の方から誕生日。母のもう誕生日というのはご自身の誕生日でもよろしいのですよね。そして長家のいうのは
子供の誕生
日、そういうことですね。お誕生日だけでございますか。心はいかがですか。
私だけのことではなくて皆さんに、
多くの方に、ほとんどの方に、皆さん美しく感じるのです。頭が良すぎるのです。もっと単純に考える。今年はどう思いますか。
わからないんだ。ちょっと英語で。
よろしいですよ。Important information to be celebrated. What would you say?それではヒントを差し上げましょう。三つで、その答えは三つありましてね。ただいま誕生、生命の誕生を挙げられましたね。誕生あれば、必ずあるのは何でございますか。
死ぬです
よね。死ぬですよね。マティアスは考えるだけではダメなので、考えたら言わなければと申し上げました。
はい、それ考えてました。
それをこれから皆様練習していきますのよ。実はですね、お誕生、はい、そうです、誕生、それから結婚、 それから死。この三つはそれぞれに大切な祝いことでございます。以前お話しいたしましたように、誕生というのはこちらでは喜ばしいことですが、密存会からは別れを意味します。魂の仲間が降りていきます。苦しい肉体世界へ、物質世界、自由の利かない肉体の中に生まれてまいります。そして結構これはほとんどの方がご自身の使命を成就されるにあたり、無理よき相手を得て、お互いの使命成就に役立つ、あるいは実際に使命成就を助け合う、いつも助け合うというわけではございません。相手に苦労をかけて一見助けてないように見えながら、相手の学びとなって協力していることがあるのです。そのために結構、しかし全部の方が配偶者を得て指名成就をするようになっているわけではございません。霊的な道に入った方々の中で結婚をしない人が多いのは、そういう方々は配偶者を持たないで、あるいは持たない方が良いという、そういう計画がございます。そういう方があえて結婚なさったりしますと、いわゆる離婚だとか、そういう形で軌道修正が行われます。また結婚そのものが間違っていたわけではありませんが、それぞれの使命成就のために決してお役に立つ相手でないと守護霊様がご覧になった場合、その結婚を破局という形に終わらせてしまわれることがございます。それでその次は死でございます。皆様も年を召されるにつれて、お葬式などへの出席が増えてまいりますね。そういうのに参加されるたび、改めて人は何かと考えられる。涙して悲しんでおられるご遺族のお気持ちを思いやり、お気の毒にも、それは当然のことでございますが、もう皆様には よくお分かりでございますよ。というのは祝福すべき、ある意味では一番大切な祝い事でございます。昔、今でも地域あるいは国によってはそういう風習が残っていると思いますが、昔は世界中のどこでもこの3つの祝い事、誕生、結婚、葬式の時には盛大に貧しい人も止める人ばかりじゃなく、貧しい人もあるだけのお金を使ってお振る舞いをしたものです。その名残が今も残っておりますね。神の方をご招待し、おごちそうを振る舞う、こういう時にそのようなことをするのを今では何と無駄なことか、そういうお金を使うのなら節約して貯めておけばよいという考えも出てまいりましたが、今の夜、今の夜ではそれも一つの考え方かもしれませんが、その裏にそれなりの意味がございました。そこで皆様に質問です。なぜ持ってるお金を全部使い果たしてまでそういった時にはたくさんの方を招いて、時には見知らぬ人まで招待され振る舞いを受ける、どうしてそのような募集ができたと思いますか。昔昔からそういう習慣がございました。それはなぜだと思われますか。
大切な祝い事をたくさんの人と分かち合いたかったからだと思います。
そう、それは当然のことですが、分かち合うのにそれだけのお金を使って振る舞い、食事を供し、時には3日2晩にわたってお食事を見知らぬ人にまで振る舞ったという、こういうふうな今から考えれば、ある方は馬鹿みたいな行為だと言われるかもしれません。そのようなことをどうしてされたのでしょう。分かち合うなら必ずしもそのような方法を取らなくてもよろしいのではないですか。歌はどう思います。
まあ昔からの信仰心の表れで、永大二次生に送り出すためにこの世の中に持っているものを全部こう吸い込んでも 自身の旅立ちの場だと思います。
なるほど。
少し信仰心が現れ
る信仰心、なるほど。少し近づいてまいりました。
神への報告ですか。
神への報告、それにそのお答えも一部正しいと言えましょう。昔キリスト教も仏教もそういうものがなかった時代にそういう風習はあったわけでございます。その頃の人たちは当然それぞれ違った形でそれぞれの神というものを崇拝し、そう、トータが申したように信仰していたわけでしょう。地球上もありとあらゆる違った場所でこういう風習があったというのも面白いと思いませんか。実はね、これは皆様が今まで学んでこられました霊的真理にのっとりのっとった考えが元になっております。人様に奉仕する、人様のお役に立つ、それを十分行わないでは神と一体にはなれないと昔の人は悟っておりました。なんと何が見てもよろしいが、昔の人は自分のためだけに生きたのでは神とは一体になれないということを心の奥深くで悟っておりました。しかし日常自分たちが命をつなぐだけで朝から晩まで働いて、ある時は狩猟に出かけて獲物が一つも取れない、そういう中で毎日毎日人様のことを考えながら生きていくというのは大変難しいことでございました。しかしそれでもやはりそれを行わずして、結論会には帰れない、そういうことで昔の人の知恵といたしまして、皆それぞれが経験する誕生、結婚、死、この避けられない祭りごとの時には、みんなそうしなければいけないものと、そうすべきなのだと、そしてその時には見知らぬ人でも飢えた人、食べ物を求めて来る人にはすべて食べ物を振る舞って、一つの汽車ですね、ご奉仕ですね、それをして徳を積むというか、神と一体になる機会を持ったのです。 そのようにものがない未来でもその大切さを知っていたのです。ですから一概に皆様はそういったところでたくさんのお金を使うことを無駄だと決めてかかるかもしれませんが、その未来はどこにあるのかを考えますと、また見方が変わってまいりますね。今アメリカや日本では飢えてる人などございませんから、振る舞うことによって食物を振る舞うことによって人助けができるなるということはございませんので、そういう考え方は時代錯誤となりかね、なりかねませんが、考え方としてすべて批判される前に無頼というものを理解されますと、今後皆様が結婚式を計画されるとき、また土葬式を計画されるとき、土葬式に臨まれるとき、少し考え方が変わってくるかと思います。そのことで何か質問はございますか。昔の人たちは他人へ奉仕することで自分の魂が喜ぶことを知っておりました。それが唯一神に近づく行為だということを知っておりました。ですから今これだけ物があふれ物が余っているときに、それを必要と している貧しい国の方々、自分より恵まれない方々に分けて差し上げようとできないのが不思議なくらいですね。より多く持てば持つほど貧欲になるのです。貧欲わかりますか。私それではこのお話に限らず何か質問がございますか。何でも結構です。続く当家のご先祖は間もなく日本に帰られるのですよね。
はい、
皆さんご質問があれば遠慮なさらずに。
他の方でないことはないんですけども、もう少し日本なりに考えまして、次またこちらへ来ましたので、ね、質問させていただきます。今から自分の心の中で考えたことがあるので、はい、この子に自分で考えていただきます。よろしくお願いします。
他に質問はございませんか。
はい、お願いします。前に皆さんで話してたんですが、我々は真理の普及という使命があると というふうに、まあ、教えられているというか、本当は気がつかないといけないんですが、まあ、そういう形でやろうとしたときに、方法論の問題なんですけども、そのどういう形で広めていったらいいかっていうのを皆さんで話し合ったことがあるんですが、やはりいきなりこの話を説明しますと拒絶反応をされる方が多いと思いまして、結局ではどうしたらいいかということになると、例えば悩みがあったときにそれを解決してあげたとき、それから自分たちの態度がを変えたとき、変わったなと周りが気がついたときに何かそういった気づきを与えるということぐらいしか思いつかなかったんですが、まあ、それですとちょっと消極的になってしまって、そういう周りの反応を待つという受け身的な形になってしまうので、もう少し何か良い方法があればですね、教えていただきたいなと思うんですが、それはやはり我々で、考えるべき問題でしょうか。
そうですね、ご自身でそれぞれにお考えいただくべき問題なのですが、それではあまりにも父としてことが進まないんですよね。それで、そうですね、ヒントぐらいは差し上げてもよろしいかと思いますね。それでは、私から質問です。アナハラス、拒絶反応を示される。それを示されたら、どうだというのですか。
逆効果になりかねないと言いますか、そういったことにまだその心の準備ができていない人に頭ごなしに説明してもかえってそんなことはないという逆効果を生みかねないというケース。
そうですね、それはございます。準備のできていない方にはどう説明してもダメなのです。よく見えないものは信じない、証拠を見せろ、そういう方は証拠を見せてもいただきます。今度はその証拠を認識がまずっこだと申します。それはその通りなのですよ。ただ拒絶反応というのは常理がない。それはその時に、あ、準備ができていないなと引き下がればよろしい。ただ本来皆様方はここまで真理のお勉強をされてきたわけです。波動のお勉強もされてきたわけです。ある人と対峙しました時に、その方の波動を感じるべきなのです。感じることができるはずです。その時に準備がおられそうかな、あるいはそういうお話に耳を傾けられるかなということを、なんとなく以前よりは察知する能力をつけておられるはずですよ。信仰宗教を広めるがごとく、がむしゃらに一方的に高圧的に、これが正しいんだよ、こうなのだよと、ね、話し方ではダメです。確かに難しいことですが、何かその何かがありましたら、そのきっかけによく皆様は人様の悪口、 日お耳にする機会がございましょう。そういう時相手の肩をなじっている、あるいはご自分の不幸を恨んでいる、誰かの悪口を言っているという時、とりあえずその方のその苦しい気持ちを思いやって、同情という言葉は悪いのですが、同情されることです。苦しんでおられるのは事実なのですから、お気の毒に。でもこういうふうに考え方を変えれば、こういう見方もあるんだよ、そういう話し方もあるのです。いきなり霊的真理ではなく、日常の苦しみ病を救ってもらった方は超特急で、こういうものを信じる、確かにそうですが、そうでなくてもよろしいのです。ゆっくりゆっくり、一息一息進めばよろしいのです。それで皆さん自身が愚痴ってる方に気持ちがわかるけど、それを愚痴ってどうなる。あなたにはもっと大切ないいこと、する役目があるんだから、そういうふうな方法でお話しすることもできますよね。暗い顔をされてる方、笑えば笑顔がとってもすてきだから笑ってほしいというような、そういう直接的な言い方じゃないですけれど、その方が笑わずにはおられないように手を差し伸べる、それも霊的真理を教えていることなのですよ。直ちにその見えない世界、実存界、波動の世界、素粒子を見ようと。アナハラセは頭が良すぎるから難しいことを言いすぎるんですよ。あなたのレベルで全ての人に接近してはなりません。見下してはなりませんが、あなたが霊的真理の学びの上で大学に入っておられるなら、幼稚園生にそういう話し方はしませんでしょう。その方のレベルをよく見極めて、日常霊的真理を学んで役に立たないことなど何もないのです。ほんの人様の集まるところ、必ずあれ、こういう発言、こういう声が霊的真理に外れてるなと思うとき、ちょっと勇気を振り絞って、ですよねとか、そういう形でお話しすれば、それも霊的真理を広めているわけです。よろしいですか、
はい、
答えになりましたか。
ありがとうございます。
他に何か質問はございませんか。それでは質問がないようですから、今日のお導きは終わりにいたしましょう。その前に邪魔な髪を覚ましましたらお伝えくださいませ。たった一人の方でもいいから道を決めて、望まれる方にはヒーリングを施すようにと、それなくしては邪魔なのヒーリングの力は、本当のヒーリングの力は出てまいりません。今持っているというか内在しているその力までが失せてしまいます。忙しくてかわいそうだと 思われる向きもございましょうが、前にも申しましたように、これは本の序の口で、これからまだまだまだまだ幾多の試練が待っております。これぐらいで目を上げていては困るのです。それでは皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。